藤川貴男です。
松本雅子です。
月曜から金曜の朝はモーニングライダー、藤川貴男です。
ところで藤川さん、ライダーっていうくらいですから、所在はかっこいいバイクでお出かけですか？
何を言ってるんですか松本さん、バイクの免許は持ってません。車はペーパーですし、でも私には公共交通機関の電車があります。
基本は電車移動。モーニングライダーは朝7時から。
大阪府赤十字血液センターからのお知らせです。今より健康な血液が求められています。輸血の安全性と治療効果を高めるために、 400ml 献血、成分献血にご協力をお願いします。大阪府下の当日と翌日の献血場所をフリーダイヤル 0120-524-133 でお知らせしています。
ラジオに集まれウィンナーズ。こんばんは、井上正弘です。
こんばんは、脇坂田塚です。この番組では関西で活躍するさまざまな業種の起業家の皆さんをお招きして、日々の出来事やお得な情報をお届けしています。どんな話が飛び出すのか最後までお楽しみに。
はいね、田塚さん、もう何日ですか今日は？
9月の11日でございます。
え、9月の11日？
そうです。
9月の11日だったの？そうなんや。
そうなんですよ、
ね、え、もうあっという間に誕生日やな。
あ、
いや、いいです
よ。
いや、いいですいいですよ。そんなんいいねんけどね。言いました、
は
い、いやね、なんかこう秋になってくるとね、はい、こうなんかこう寂しくなるじゃないですか。
寂しくなるんですか？
なりますよ。僕しょっちゅうなりますよ。哀愁を漂わすから、
ね。あ、なるほど、味がある。
で、海外とか行くと一人でしょ。
はいはいはい、
寂しくなりますよ。
そうなんですか？
人恋しくなったりとか。
あれ、人恋しくなる時期？
なりますよ。
人肌恋しい。
あ、ならへんか。ならないか。
ならないか。
ならない。あ、ならないんだ。
ならない。
ああ、はいはい。ごめんなさい。聞く人間違いましたよね。そうなんや。いや、僕はね、あのね、かなり寂しくなります。
は
い、もうこう見えてね、犬っていうだけあってね、はい、もう犬なんですよ。私犬、
はいはいはいはい、
犬なんですね、
はいはいはい、
犬やからね、はい、寂しがり屋なんです。
なるほど。
でもね、みんなね、僕のこと寂しがり屋と思ってないから、思ってないって言うな。
あ、
思ってほしいんですよ。
あ、なるほど、
うん、だからね、寂しくなるんですけど、うん、やっぱこんな時は、はい、ね、やっぱりこう、あの、ほらね、人間関係ってほらね、
うんうんうんうん、
楽しい時はいいけどね、はい、ね、
うん、
あの、楽しくなくなってしまって、
なんか
あったんかな。いや、あの、さよならしてしまう人もいてるし、
あ、なるほど、
また
この時期ならではね、
新しい出会いでね、はい、その人はいいけどね、
なるほど、
やっぱこう、ほら、ね、いなくなってしまった人で寂しいじゃないですか、
うんうん、寂しいです。
で、秋ってほらちょっとね、
うん、
枯れ葉散ったりとか、
あ、そうですね、
寂しくなるでしょ。ね、だからそんな時に、はい、なんか最近、まあ、僕の、知り合いでもね、
はい、
ペットちゃん飼ってね、
は
い、あの、猫かわいいとかね、最近あの犬かわいいとかってよくほらテレビでやって、はい、よくお父さん犬とかね、よく出たり、はいはいはい、あれかわいくないけど、
かわいいです。
うん、まあまあそれはまあええねんけど、うんうん、猫とかほら出たりするじゃないですか、
うんうん、人気ですね今。
まあ、ここにほら焦点合わせるでしょ、
はいはいはい、
ねえ、うんうん、だから今日はね、ちょっと、まあ、橋本さんがまあゲストなんですけど、はいはい、まあ、橋本さんもね、ね、
そうですね、
ね、
ご紹介させていただきましょうか。
はいはい、
ウィナーズメンバーでおなじみのリフォーム橋本社長とお仕事のお仲間で区動物病院の田中総院長にお越しいただきました。
こんばんは。
ね、橋本さん、はい、あの、寂しいことも、
はい、
人生の中で
ありました。
あれば、ね、もう二度と、ね、はい、ペットなんか飼わないぞって言ってる方がね、
は
い、また、またペットをね、
ペット、
いや、ペットをね、飼うケース多いじゃないですか。
多いです、
ね、いや、もうペットってほら可愛いけど、亡くなったら寂しくなるでしょ。
ね、
だから、もういらないよって言ってても、
うんうんうん、
またペットをね、飼うってね、
うんうん、
橋本さんもペットなんかいらないよって、なんかね、言うとはったような気がするんだけど。
なるほど、何かございましたか？
いやいや、何もないですけどね、なんか、なんかね、橋本さんね。
はい。
だから、
来月結婚します。
あ、そうや、そんな、おめでとうございます。
ありがとうございます。
言うてしもた。言うてしもた。奥さんもね、
はい、
あの、一回ラジオ出てもらったんですよ。
はいはいはいはい。
あの、ヨガの先生で。
ああ、素敵。
ね、
はい、お世話になりました。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
なんかそのつながりなので、
はいはい、
今日ゲストにね、
そうですね、
はい、先生、総先生が、総院長の、
はい、来ていただきました。
来ていただきまして、橋本さんがちょっとご紹介していただいていいですか？もともとお友達ですか？
っていうかね、あの、うん、お仕事先のお得意さんなんですけれども、うんうんうん、あの、動物病院を、経営されてる仲間の総先生 で、
うん、
でしてね、あの、普通動物病院行ったら犬とか猫とかって身近な動物だけやと思ってたんですけどもね、うん、先生とこちょっと特殊な 普段他の先生が触らないようなものをちょっと面倒を見てある先生なんで、ちょっとご紹介したいなと思って。
総先生は総合病院やから総先生じゃないですよね。
あ、違います。総でも病院の名前空動物病院って言うんですけど、はい、よく空先生じゃないかって、中国の先生かなって言われたりもしたんですが、はいはいはいはい、空先生でもないです。私は田中と申します。
田中総院長に、
はい、田中総院長、
総院長って言ってるのも別に総院長という名前が正しいかどうかは分からなくて、そう名乗ってるわけじゃないんですが、まあ、病院を3つ経営しておりまして、それぞれの病院に院長がいるので、
なるほど、
まあ、院長というよりはまとめられてそう言われてるだけだと思います。
なるほど、は
い、
だから今日は一応ラジオで田中さんで、はい、フレンドリーで行かせてもらいましょうね、はい、でも田中さんはね、なんか先生っぽくないよね。
そうですね。
いや、初めは、橋本さんのね、
はい、
なんかサーファー仲間、
はいはいはい、あ、そうですね、
かなみたいなね。
よくサーファーでしょって言われます
ね、
はい、
でサーファーではないんですか。
でもウェイクボードっていうのをやってます。でウェイクボード友達に、うん、橋本さんを紹介してもらいました。
それで、はい、知ってました。それ
そういうのは知ってました。
そうですか、うん、へ、はい、でちょっとね、さっきも聞いてたんだけどね、はい、なんか普通の動物病院じゃないのよね、
う
ん、
はいはいはいはい、
田中さんのところはちょっとこう違ってるんですよね。
そうですね、うん、一般的には、うん、犬と猫を見る病院っていうのが普通だと思うんですが、皆さんご存知かどうか分かりませんが、エキゾチックペットっていう言葉
なんやねんって感じやね。
そうですね、
エキゾチックアニマルとかエキゾチックペットと我々の業界では、うちの業界だけですけど、
角生えてる感じですよね、田中さん。それね、
そんな感じですよね。
エキゾチック言うからね、
なんか緑とか黄色とか入ってる動物な感じがしますけど、我々の業界の中だけに限ってはですね、うん、犬猫以外の動物のことをエキゾチックペットというふうに呼んでいるので、そのまんまの例えばヘビとかそうトカゲとかそういうエキゾチックな生き物もそうですし、もう一般的なウサギとか小鳥とかそういったものまでエキゾチックペットというふうに取り扱われてるんですね。
へ、はい、
でその犬猫以外のエキゾチックペット、うん、犬猫以外の動物を見てる病院として、まあ、私の病院はある程度そのなんていうんですかね、地域から認識してもらうことができました。
まあ、最近はね、なんかほらいろんな ペットの関連のそういうショップとか、うん、まあ、動物病院っていうんですかね、うん、そういうクリニックみたいなのがあるんですけど、昔はそうなかったですよね。
クリニックですか、
はい、
犬猫も含めてですか、いや昔からあるのは
あったんですか。
はい、あります。目立たなかったかもしれませんけれど、
最近なんかやたら多いような気がして、
はい、
でペットブームっていうか、うん、まあ、ペットも増えてるんじゃないかなと思うんですけど、うん、その辺はどうなんですか。
ですね、うん、世の中ではよくペットブームって言うんですが、うんうん、まあ、それは僕の頃からよくなんかペットブームって言葉は聞いてたような気がするんですが、うんうん、まあ、ここ数年特にペットブームとは言われていますが、実際のところは犬は今飼われる飼育頭数っていうのは減ってるというふうに言われています。
へ、
実際は増えていない
んですね。減ってるんですか。
減っています。で猫に関してましては増えてるかどうかっていうのははっきり分かりにくいんですけれども、うん、実際猫はですね、家の中で、都会では特に家の中で飼われていて、うん、散歩に出たりすることもないので、うん、どれだけの猫が飼われてるかっていうことは、まあ、街中で歩いてて見てても分からないんですよね、うん、ワンちゃんは散歩に出てると、あの人犬連れてるなとか、
ワンちゃん登録するんですかね。
あ、そうです。
そうですね。
犬の場合は狂犬病の予防法というのがあって、
うん、そうかそうか、
狂犬病の予防注射を打って犬を飼ってますということを一緒に登録するんで、
なるほど、
登録数っていうのがある程度
分かるんですね。
分かります。だからどれぐらい犬が飼われてるかっていうのが分かりますけど、まあ、それと同時に外に連れて歩いたりすることも多いので、なんとなく、
うん、
あの人犬飼ってるんだなと分かりますよね。でも今隣に歩いてる人が猫飼ってるかどうかは分からないですよね。
あ、
家の中から出さないですからね。でも最近はネットが普及しまして、SNS とかそういったところで自分のこう自慢に出せるんですよね。
なるほどね。
でそれを写真を見てまた誰かがそこにいいねとしたりとか、でそういうのでどんどん広がるので、自分の飼っている猫っていうのをアピールする場が出てきたの、できてきたので、外に連れて歩くというのとはまた違うところで、ね、自分が猫を飼ってますよっていうことを外の人たちに分からせることができるようになったんです。だから ひょっとすると猫ブームとか猫を飼ってる人が急激に増えたように感じられてるかもしれません。
なるほどね、はい、昔はこのペットっていうのはね、はい、もう番犬で、
うんうん、
で猫なんていうのもまあまあ野良がおって、うん、家でそのペットみたいな扱いじゃなくて、うん、今はなんかちょっと時代の流れとともに心の友みたいなね、
うん、
だから子供のような友達のような関わりの立場がちょっと変わってきましたよね。
そうですね、あのうちに動物を連れてこられる患者さんも、うん、あのほとんどの方がやはり、ペットというよりは、まあ、家族の一員というつもりで一緒に住んで暮らしているという方々がほとんどですよね。
逆にお金かかりますよね。昔はこう病気になってもじゃあほったらかされてたんちゃうかなみたいな、
あ
そういう気もする
のがわからない。
そうですね、昔は確かにその犬や猫が病気しても、
う
ん、まあ自分で舐めて治すんじゃないかとか、
そういう
こと僕も子供の時はそう言われてましたね。
でも田中さんはね、なんかあの、はい、さっきもちょっとちらっと聞いてたんですけど、うん、なんか子供の頃にこう爬虫類とかなんかそういうこうあの普通のその猫とか犬じゃなくて、うん、なんかそうカメみたいなんが興味あったんですよね。
あそうですね、小さい時はちょっとその両親の、まあ、事情がありまして、うん、社宅みたいなところに住んでいたので、うん、そこの規定で犬猫は飼えなかったんですね。犬猫飼えないけど動物が飼いたいと、
うん、
で犬猫以外だったら飼ってもいいっていうことでしたので、小さいハムスターとかを飼ってもらって飼ったり、小鳥を飼ったり、あとは自分でですね、まだその頃僕の頃は千里山に住んでたんですが、千里山はちょっと田舎だったんで、ちょっと外出ると林があったり、
はいはいはい、
木があったりして、でそこでトカゲ捕まえてきたりとかカメ捕まえてきたりとか、でその同じ社宅 の, あの近所のですね、おばさんにはおさむちゃんあのヘビだけはやめてと言われてたんですが、もうヘビ飼ってるけど思ったりもしてた、そういう幼少期はありました。
やっぱりそういう興味が今に至ってるのかな。
そうかもしれませんね。
ですよね、はい、なかなかね動物病院の先生ってあんまり聞かないよね。
そうですね、
まあ、基本的には犬と猫がね好きなのか
も、エキゾチックがお得意ということで、ね、
なるほど、まあ、橋本さんやっぱり変わってる人好きですからねなるほど、こういうこのゲストですか怒られるわみたいなまあここでちょっとブレイクしましょうかね、
はい、はい、Dドライブでカシスオレンジ。
なかなかないね。
インストゥルメンタルっていう、
だいたいこう歌が入るけど、うん、楽器ばっかりって言われるとね、
すごいですね、
ちょっと新鮮ですけど、うん、これ田中さんがやられてるんですか？
私がやってるわけではないんですが、僕はですね、小さい時、うん、あの子供の時からですね、大学卒業するぐらいまでずっとバンドが好きでやってたんですよ、ギターを担当してずっとやってたんです、
うん、
で仕事をするようになってからはもう仕事一生懸命やって、うん、そのさっきもあったエキゾチックペットのことばっかり一生懸命勉強してて、うん、ギターのことは全く忘れたんですが、うん、数年前ぐらいにちょっとふと落ち着いた時に思いつきまして、うん、ギターまた弾こうかなと思って、かっこいいギターのフレーズないかなと思って YouTube で見てた時に これが出てきたんですね。で2人のギタリストがいてかっこいいなと、でこれ弾けるようになろうと思っていろいろ探って探しているとこれの教則の DVD とかありまして、でそれを見て僕はこの曲が弾けるようになれたと思って、ちょっと難易度高かったんですけど、一生懸命夜な夜な夜仕事から帰ってきてはコツコツと練習して、まあ、半年以上かけてまあまあ弾けるようになって、でその後にこの人たちがライブをやってるっていうのを知りました。最初は、まあ、神様のようにですね見てたんですけど、今やあのそれをずっと繰り返してるうちに顔見知りになりましたあの今はここのバンドのリーダーである誠司さんっていう方と、もうしょっちゅう一緒にご飯食べたりとか、20周年うちの病院の20周年パーティーの時にもこのバンドに来ていて、僕も一緒にギター弾かせてね。
それは
セッションすごいですね。
でもやっぱり田中さんちょっと変わってますよね。
あのね、まあ、変わってますかね。
いやそういう意味ではもし変わってないと思ってあるんだったら、はい、あの変わってると思ってください。
はい、今日からね、今日からイメージをこうチェンジ
して。やっぱね先生としてはちょっと変わってありますよね。確かに、先生らしくないし、でやっぱりそのそういう何エキゾチックな
ちょっと変わったもの
が動物をちょっと関わりたい。はい、逆に言ったらなんか余計に流行りません？そういうそのなんか例えば自分とこのヘビちょっと病気なんですよってね。持ってくる人持ってくる人だけど、治す人も治す人よね。
いやすごいですすごいです。だってどうしたらいいかわからないですもんね、この家族を。
ねえ、
ね、
例えばこのヘビさん、例えばあのミミズちゃんとかこうこれちょっと弱ってるんやけどとか、これ
ミミズはさすがに
やってないですか？
なことは、はい、ない
ないんですか？
すごい。
まあ、でも
ヘビは手術したこともあります。
すごいな。
すごい
変わってますよ。
すいません。
あれはさ、やっぱり
素敵です。
いやでも田中さんのとこしかそれやってないでしょ。
いやそんなことないんですけど、ないですか？はい、昔はですね、僕がやり始めた頃はほとんどやってる方がおられなくて、近所の他の獣医さんが皆さん、あの変わった動物は見たくないからって言って、
田中さんどこへ行って、
はい、田中お前のところに。この送っといたったてよく ありがとうございます、
商売繁盛してもらう、
はい、患者さん紹介していただきましてありがとうございますって、同業者の方に紹介していただきました。
特別なことってやっぱり素晴らしいですよね、人がやらないことっていうのは
、そうですね、
ねえ、すごいわ、
すごい、
は
ましてや生き物なんでね、そんなじゃあやってみますよってできることじゃなくて、やっぱり好きでないと、そうやってこうどんどんどんどん探求していけないっていう部分があるんで、
そうですね、
やっぱり探求心がやっぱり田中さんの場合はやっぱりこれがしたいっていうか、なんかその面白いやってたその先にドクターになっちゃったみたいな。
そうですね、
ですよね、
はい、やっぱり獣医師でこの仕事をやろうというふうに思ってたわけでもないですね。大学行く時から何か動物関連の仕事をするという一つの中で、まあ、獣医師にまずなるのがベストかなと。
なるほど。
学
もうね、おしゃべりもお上手やからね、うん、あっという間に時間来ちゃうでしょ。
本当ですね。
普通は持て余すんだけどね、でもこれリスナーの方がね、まだまだ多分聞いててね、あ、ちょっとそんな病院探してたんやと、で、まあ行かしてもらうの OK ですよね。
あ、結構です、はい、
ですよね、あのどこへ連絡すればいいかとか、わかりますかね、
どこに連絡すれば
いいか。ほらそういう何で探せばいいですか。
今だとインターネットで空動物病院と引いていただければ
ちょっと変わった先生が出てくると、
はい、そうですね、
変わった
私じゃないですけど、
私じゃないけど、はい、まあまあ特別な治療も、まあ、見てもらえるということですよね、
はい、そうですね、
いやいや助かり
ますね、ね、あのぜひ皆さん一回ねインターネット見てもらって、はい、空ですよ、
空
動物病院さんですね、空さんで調べてください、はい、あの田中先生今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
松本さんもありがとうございました。
ありがとうございました。
ラジオ夏まれウィナ
ー。大阪市内を中心に展開するアイメディカルグループは、健康を通じて地域の皆さんのお役に立つ医療づくりを務めていきます。
喜びと笑顔、アイメディカルグループ。
ラジオに集まれウィーナーズ、そろそろお別れのお時間です。番組へのメッセージ、ご意見ご感想をお待ちしております。メールは wns@obc1314.co.jp、 ラジオ大阪のホームページからもお送りいただけます。ラジオに集まれウィーナーズ、お相手は
井上雅宏と
脇坂田塚でした。また来週、
さよなら。
盲導犬会議。
じゃあ今月の報告を。
はい、うちの人僕とカフェに入れてほっとしてた。
私たち盲導犬は OK って意外と知られてないんですよね。
私のところは信号青ですよって言ってもらえて喜んでたわ。
そういう一言助かりますよね。
うちなんて僕が来て10年ぶりに外出できたんだよ。10年か、一人じゃ不安だったろうな。
これからいろんなところに行けるね、
人と盲導犬が生き生きと暮らす社会へ、日本盲導犬協会。
AC ジャパンはこの活動を支援しています。
スマホで OBC が聞けたらすごくね。
もうあります。あなたのスマホにラジコのアプリをダウンロードしてください。ラジオ大阪をクリアな音声でお楽しみいただけます。6時です。
水谷博士の大阪火曜ウェイブ。全国の歌謡曲ファンの皆さん、こんばんは。水谷博士です。
こんばんは、森崎ひとみです。
9月11日日曜日夕方6時になりました。これから8時30分まで2時間30分間歌謡曲の新曲をたくさん聴いていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
気のせいですか、やっぱ夜が寝やすくなりましたね。
なりました。
日中暑い時もあったりはしますけどね、はい、それでもなんか少しずつ暑さ寒さも彼岸までっていうけど、やっぱり一日ずつ近づいてるんだなっていう気がします。
そうですね。
それと去年あの朝顔というのは初めて、あ、夏だけじゃないんだと思って気がついたあの朝顔が、はい、今年も枝をいっぱい張り巡らしておりまして、少しずつ花が咲くようになってきた。
あ、そうですか。
だからやっぱり秋なんだな、近いんだなと思いますね。ところでね、この1週間ぐらいか、先週ですね、ずいぶん旅行きましたね。4泊5日の、
はい、
伊丹が初日で、伊丹の日にも終わってから小玉に乗って静岡県の焼津まで移動したんです。翌日が焼津で仕事なんで、はい、でスケジュール的にね、伊丹、焼津、三島、東京でやっと大阪戻ってきて、
はい、
で仕事して今日なんですね。でもね、体は疲れないけど頭が疲れるな。
あ、そうですか。
なんだか、うん、巡りが悪くなってくるんですよねやっぱり大阪に帰ったらいいわ。
あ、疲れますもんね、移動はね、
うん、今食べ物も結構ね、はい、そんなむちゃくちゃしょっからくないですよ、東京も、うん、東の方も。それでもやっぱり大阪に帰ってきて、実は空港に着いて、はい、伊丹から千里中央まで4人ほど一緒に行動してたんで、はい、あの最後の東京は、うん、千里中央まで行って、うちの谷村社長も一緒なんですけど飲んだんですよ、
はい、
大阪帰ってから、うん、やっぱ美味しいねんな。
あ、そうですか。
特別大したもん食べてないけど美味しいなと思って、やっぱり大阪っていいとこですよ。
落ち着くんでしょうね。
落ち着くね、うん、はい、落ち着いてますんで今日も一つよろしく
お願いします。
さあ、今夜のゲストは6時25分頃にチョンテフさん、7時25分頃には五木ひろしさんにお入りいただきます。そして7時5分頃には瞳に教えてあなたの名曲ですのコーナーもあります。どうぞお楽しみに。
この番組はキングレコード、コロンビアレコード、テイチクレコード、ユニバーサルミュージック、トクマジャパン、日本クラウンの協賛でお送りします。
9月1日初日、今日11日が千秋楽で、香西かおりさんは梅沢富美男さんと新歌舞伎座で特別公演中ですが、お疲れ様でしたと言いたいと思います。今夜の